男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
あ、来た。
はい、行きましょうか。
来ましたね。
参りましょう、参りましょう。
あったかくなってきまして。
いやーね。もう、このまま春へ向かっていただきたいと。
うん、はい。もう、1年の6分の1が終了しましたよ。
ああ、お前で何も進んでないで、また。何も進まず、特に交代もせずという感じですな。
2016年がもう残り6分の5と。
ほんまですね。
ねえ、きっついなと思いますけど。
別に、でも特になんかせなとも思ってないんやけど。日々淡々と生きていくという。
なるほど。
ね。感じかなと。思っとるわけですわ。今日この頃。
僕、この間、車検したら10万かかって、げんなりしておりますけど。
K で。K でそんな行きますか？
1 回目やから、ディーラー車検しようと思って。
ああ、その、あれね。
うん。
要するに、なんやろ、その、本言うたらあかんのか。
いや
車屋さん持ってって。あ、前言うたか。乗ってる車言うたもんね。
僕 N1 のターボ乗ってますわ。
はい、本田さん持って行って。
はい。
で、受けたと。
そうそうそう。
いや、でもそれにしても結構な値段かかってますね。
そうなんですよ。
10万、K で10万取るか。
バッテリー交換もしたんですけどね。
ああ、バッテリーね。最近高いですもんね。
でも、バッテリー交換だけで1万弱取られてますからね。
うん。最近のね、特にあれでしょう、うん。交差点でエンジン止まったりするやっちゃん。
あのね、僕のやつターボやからそれないんです。
なんでターボかかってまうの？交差点で。
ターボね、多分ね、アイドリングストップすると、
うん。
多分ね、排熱とか、
はいはいはい。
あの辺に問題出るはずなんですよ。
なるほど。
うん。
なんか、だから今、交差点で止まったりする車ありますやん。
あります、あります。僕、だから台車がアイドリングストップ車で。
うん。
うん。うわ、気持ち悪いって思いましたもん。
あれに使うバッテリーって高いらしいんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
やっぱり。
はあ、
原因が究明できて。
うん。
あんなことしたら、
うん。
一番、あれちゃうんかと。
どれ？
車に負担かかるのは
。うん。
あれちゃうんかと。車負担かかんでと思ったんですよ。
そうですね。
うん。バッテリーがそれにまず耐えうるんかと思ったら、それに耐えるようにバッテリーを作ってるんですって。
なるほどね。
で、そんなことせんでいいんですって。むろん、そんなことする必要は全くなくて。
そう。だって、アイドリングストップ車乗ってるから、
うん。
当然僕の車より燃費ええんかなって思うじゃないですか。
うん。あかんよ、そんな。
燃費低かったですよ。
そうですよ。
うん。
だって、車ってエンジンかけるとき、
うん。
一番、電気使うし、一番ガソリン使うのに。
そうでしょう。
排ガスもドワーン出るのに。
僕今乗ってる車、実燃費リッター16キロぐらいなんですよ。
はいはいはいはい。
アイドリングストップ車乗ったら13点なんぼでした
よ。昔のやん。普通やん。普通やん。エコな時代じゃないやん、全然。
全然ちゃうやんと。
あかんやん、それでも。
ああ
、ご苦労さんですね。
高速乗ったら多分向こうの方が燃費いいと思いますけどね。
ああ、そうなのか。でも、もう、あれでいいと思う。ニコニコレンタカーでいいっすやん。
それだから街中やから。
あ、山の中はちょっとやっぱ違うんですか、状況は。
うちニコニコレンタカー行くまでに駅4つぐらい行かないから。
ニコニコじゃないな、それは。いやいややな。
いやいやですわ。
そうなるね、
う
ん。
そう、ディーラーの隣にあるんです。
で、ディーラーからチラッと見られて。
そうそうそうそう。
おっさん車売ったと思ったら隣で借りとるやんけ、言うて。あげめんな。
そうなるのでね。それだから、街中でね、目の前にね。
うん。
駐車場の黄色いやつあるじゃないですか。
黄色いやつ？うん。タイムス。
タイムスでレンタカーとかもそこに野ざらしで置いてあるような環境やから言えるんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。福井でそれ言うたら死ぬでしょ。
死にます。でも僕は最後、福井で暮らした最後2年ぐらい、
うん。
車なしで暮らしてますからね。
おお。
ものがっつい不便やった。
そうでしょ。
もう、なんかもうものがっつい不便。しかも、福井県なんで私鉄ないから。
うん。
もう、どこ行くんでも大変。
あ、でもその時まだバイク乗ってたでしょ。
バイク乗ってないっすよ。バイクあったけど、
うん、
乗らないっすもん、バイクなんで。
あ、マジっすか。
バイク乗らんし、チャリンコぐらいっすかね。
わーはーはーはー。
チャリンコ乗るけど、どうやろう。で、駅まで行くまた遠いからね。
どれぐらいですか？
駅まで？
うん。
駅までどんなもんやろ？ 15 分。
何で15分？
チャリ。
チャリ15分。あ、まあそこそこ遠いな。
そうでしょ？んで、
うん、
なに？電車？
うん。
電車もやっぱ1時間に1本ぐらいやから。もうその時間に合わせて行かないと。時間見といて。
すごいな。
そう、それによって予定を立てるという
です。なるほどね。
素晴らしい。
道は結構平地ですか？
道は、それは アップダウンはありますよ、田舎やから。
ああ、なるほどね。
ああ、大変やったな。大変っていうか、まあ別にいいかと思って。
いや、だから軽ぐらいあった方がいいですって。
ああ、そうですね。田舎暮らしはね。
2年ごとに売るような中古のあの、車検付きの軽交代ええんですって。
そうそうそうそう。ほんで、まあ、車検の時期来たな、言ったら売って。
うん。
10万ぐらいの車また買ったらいいんですよ。
そうそうそうそう。
ほんでまた2年間むちゃくちゃ乗って。でまた2年後にゴミとして売ったらいいんですよ。
そうそう。でもそれでもあれか、10万円を2年で割るとしたら月4000円払ってる計算ですもんね。
でそう考えると安いですよね。
安いですけど、まあ安いですけど逆によう張ろうなとも思いますね。
うんうん。4000円で車リースしてるみたいなもんやからね。
そうそうそう。
お
そうやったら近所にニコニコレンタカーあったらそっちの方がええか。
そう、やっぱりね。
あ
まあ何しても車高いと思うで。
高いっすわ。
な、結局レンタカーにしたって何にしたって、要はコストがかかりますよ。一大決心ですよ、やっぱりこう、ちょっと車でどっか行こうかなとか思ったら。
さ、年収2000万とかあったら別ですけどね。
それやったら、2000万あったらどうやろう。どれぐらい、外車乗れんちゃいますか。
外車乗れるでしょ、あの、普通にカイエンとか買えるでしょ。
わー、イキリ車ですね。
そうそうそう、カイエン乗ってる人で、アウトドア行ってる人見たことないですけどね。
そうね。あんなんで森の中あんまり乗り込んだらね。でもそのカイエン乗ってる人を見ながらいつも、うん、それフォルクスワーゲンやでっていつも思ってるんですけどね。
あ、実質で、
ね、昔のポルシェちゃうでって思って。
ポルシェ作ってた人はそれ作ってないでって。
そうそうそう、ポルシェの人はそれ考えてないから。あかんで。
エンジンぐらいちゃうかって。
うん。で、ポルシェ、車メーカーじゃないしな。そういうことですわ。
あ、そう、そうなんですか。
ポルシェっていうのはデザイン事務所ですわ。デザイン、デザインですわ。
なるほどね。
ポルシェデザインってあるでしょ。
あ、あれですか、あの、ポルシェの事務所が、その、まあ、実質車作ってるメーカーに対して、これぐらいの感じで壊れる車作ろうでって言って壊れやすい車作るわけですね。
そうです。早いの作ろうで、早いの言って。
雑な指示やな。
もう、あの、こっち側だけデザインするから。あとは安城やっといて、言って。
クレやで、クレやで。
いつまで経ってもやで。
うるさいやつにしてやんよ。
そう。だからもう今や水冷に変わってもうて、ね。
そうそうそ う, そ う, そう。
なんかようわからんポルシェが最近街を走ってるという。
あの、若干溶けかけたデザインっていう。
そうそうそうそう。あの、ディーゼル問題とかどうなったの、フォルクスワーゲンさんっていつも。
今今度、ベンツに飛び火しようとしてますけどね。
うん。ベンツもそんなことやってますか。
ベンツもやってるみたいですね。
メルセデスはほんまドイツのメーカーっちのはもうかなんな。あかんな、ドイツは。
日本車だけちゃいますか、あれやってないの。
日本だけ真面目にやってますからね。
うん、そんな感じしますね。
うん、あの、うん、あの、そうじゃないと海外で売れへんから、言
う
て。
そうそうそうそう。
ゼロエミッションや、なんや、ゼロエミッション？
うん。
あ、アメリカが提唱したやつ？
はい、はいはい。
アメリカが一番早いやめとるやんけ、言うやつ、ね。あ、これ無理やわ、言うてみたけど無理みたいな。うわ、日本の人やってますやんみたいな。
そうそうそうそう。
びっくりしますやんいうやつですわ。
うん。
あと、あの、何ユーロの企画？
ユーロの企画？
ユーロ1からユーロ5ぐらいまで行くんかな？
ほうほうほう。
排ガス規制っていうやつが、段階的に規制されていってるんですよ。
うん、うん、うん。
これ以上の排ガスは出したらダメです。あれがダメです、言って。
はい、はい。
ユーロ2ぐらいで、うん、2ストロークエンジンっていうのがもうこれ無理っていうことになって
るね。なるほどね。
作れんことはないけど、そこまでコストかけなあかんもんか言うて。だったらなくしたらいいんじゃないのみたいな。
パンパンうるさいだけやんかと。
そうそう、もうなくしても、なんやったら東南アジアの方だけでやったらええやんけ。言うて。言うたやつね。
なるほど。
あ、でもどんどんどんどんこう今、規制がもう、まだ行ってないんかな？ステージ5ぐらいまでは行ってないとは思うんですけどね。
はいはいはい。
そんなこんなで、あの日本人だけがそういうのを実直に守ってるっていうね。おかしな構図ですよね。もうね。
ね。もう、うん、もうとりあえずみんな K 乗ろうと。
そうですね。K が僕も一番いいと思います。K、もうほんま車は K だと思います、日本人は。
最近ちらほらアルトワークスを見かけるようになりましたけど。
ああ、あれね、嬉しがって凍ってるやついますね。
あれ、アルトワークスを乗りたがる人種っていうのはどういう人種なんですか？
やる気があるやつらですよ。
やる気があるやつら。
ギアチェンしたいやつらですよ。
あ、まあまあ、わからんでもない。
わからんでもないでしょ。なんか、後半を気取りたい奴らですよ。
うん。僕でこの間台車がね、だからあの、はい、台車言っても試乗車やったんですよ。で、なんかあの、Nボックスの試乗車を回されて、なんかあの、最初フィット回すつもりだったんですけど、フィットがなんかの事情で来なくて、とか言われて。で、Nボックスですわ、言われて、まあ、ええよ、別に今日送り迎えするだけやし、って言って。
うん。
うん。普段 N1 ですからね。
はいはい、はい。
あんま変わらんわ、って思ってたんですけど、うん、フルオプションじゃないですか。
うんうん。
ハンドル抜くめるやつとか。
おー、よろしな。
うん。で、あの、パドルシフトついてて。
おー、かっこいい、レーシーやん。
パドルシフト、最初だけやろな、面白かって使うのって思いながら乗ってましたけどね。
そのうちやめて、オートマにして。
そう。
ちゃうからね、純粋な、その、チェンジじゃないからね、
そうなんですよ。下げるだけみたいなとこあるでしょ。
電気的に、ちょっと、ギア的なものをつけてるだけで。
うん、うん、うん。
あとは中身はオートマやったりとかしますからね。
そうそう、バリバリのオートマですからね。
そこら辺はやっぱり本当のそのミッション車というか、そういうのからは面白くないですよ。
そう。あれですよ、あの、無線充電とかついてたりね。
え、何それ、
あの、チーってあるじゃん。QI って書いて。
うん。
あれがついてて、だから僕の携帯チー対応やから。
はい。
携帯そこにポーンと置いとったら充電できるとかね。
何や、そのわけのわからんの怖っ。やめて、そういうの。電気飛んどるやん、
こっち。いろんなところにスピーカーついてたり。
あ、ほんますか。
うん、なんかしてました。
いろんなところにスピーカーね。
まあね。
うん。そんな高尚な音楽は聞きませんけど。ほんで。
うん。いや、ほんであの、あれですよ、あの、何ですか、あの、ほっとっても、あの、スピード落ちへんやつ。
ほっとってもスピード落ちへんってどういう
こと？クルーズコントロール。
は？どうしたらいいんですか？もうあの、正座してたらいいんですか？ボーッと乗ってたらいいんですか？
こ
う
高速とかで乗ってるときに、
うん。
クルーズコントロールってボタンがあって、
うん。
クルーズコントローラー、オーンって言いながらボタンを押すんですよ。
ミサイルが前から出るわけですね。
クルーズコントロール、やいよ。そしたらミサイルオンに変えとけっちゃう。
あ、そっか。
で、そこにあの、セットってボタンがあって、
うん。
セットって押すと、
うん、
そう、今走ってる速度を、
うん、
ブレーキ踏んだり、
うん、
アクセル踏んだりせん限り、そのまま走りますよ、なんですよ。
それ、どうなるんですか？前の車はチンタラ走って、それにドーンぶつかって回っちゃうんですか？
その時はブレーキ踏むか、ちょっとスピード下げるボタンと上げるボタンがあるんですよ。
ブレーキ踏まんかったらどうなるんですか？
ブレーキ踏まんかったらドーンっていきます。
じゃあ怖いっすやん、そんな。あかんっすやん。
いや、だから、
認めてあげません。
ちゃんと見とかなあかんすよ。目離してあかんのですけど。
起きとかなあかんわけね。
あの、足楽。
ああ、そのビーって踏まんでええだけ。
そうそうそうそう。っていうやつとかついてて。
ほうほうほう、よろしいやん。
うん。いや、でもターボついてへん系で高速乗るの嫌やけどなって思いながらね。
まああ、そうやね。系はせめてね。
ねえ、ちょっとターボは欲しいな。
ターボぐらいはいりますわな。系はやっぱりしょぼいね。
やっぱね、坂登るときとかしんどいでしょ。
K は。
ブーンって言うでしょ。
660だってだいぶマシになったけどね。
660、ああ、昔550やったから。
昔の550、坂登れへんもん。家族4人も乗ったらもうそんな坂登れへんがな、これ。どうすんねんなってなるから。
まあ、そうだったら海園とかでも登りづらいでしょうけどね、重いから。
あ、そっか。そうです。
あれ結構重たいでしょ。
あ、重いと思いますよ。
ね。
ああ、それに重い、ごっついエンジンを積んどるから。
うん。
まあ、だ、それでって感じやと思いますけどね。
そうそうそうそう。う
ん、でも、目的がわからん。海縁っていう車。使い勝手がよくわからん。
お前 SUV やねんから、お前それでキャンプ行けよってね。
行きません。汚れるから行きません。
枝とかギャーン出てる道とか通れよ、
いやです、もうガリガリになるから。ワックスかけんのとか大変やから嫌や。
ね、大概、世の中で見る海縁ピカピカですからね。
ピカピカの海縁しかないですからね。
そうそうそうそう。
ほんまにもう、ようわからんだよ、連中。
ノーズの部分がポロシェっぽいだけですけどね。そ
う。なんかこう、成功者の証として乗っとるけど、みんな。
うん。
うん、なんか、ふーんって思ってもらいますね。あ、そう、言って。よかったね。
で、うん、映画の話してないですね。
あ、ぼちぼち？
今日映画の話する日でしょ。
あ、そうですわ。これもうすでに1時間ほど前回はやっとるからね。
そうなんですよ。雑談してたらあかんな。
雑談しとるからね。
そうそう。さっき僕だから若干福井の話を出した時にそっちに寄せようとしたんですよ。
ああ、なるほど。寄っていかない、俺ね。全然寄っていかない感じで。忘れてたから。
アメちゃん落ちてたから知らん街に着いたみたいな人ですね。
そうそうそう。それ
が、拾ってたらどっか来た、
言って。あ、なんだここは、言って。
そうそうそう。
パンを巻きながら歩いてるみたいなもんですよ。帰り道を仕事に。
そうですよ。ダメですよ。
そうですわ。映画ですわ。うん、
ヤシャの話せなあかんの。
ヤシャね。
うん。
ヤッシャー、久しぶりだわ。何十年ぶりかに見た。 まあ、何十年も経ってる映画ですけど。
これね、マサル S さんっていう人からコメントでね。
ほう。
おすすめいただいたんですよ。結構前に。
あ、ヤシャを。ヤシャぜひ見てくださいと。
そうそうそうそうそう。これ、2005年11月にね。
はい、
いただいたんかな。
2005年？
うん。あ、2015年。
びっくりした。びっくりした。10年ぐらい前か。
いやいや、2015年。
おうおうおう。
マサル S さん、あれですよ、
なんすか？
ね、ラジオ批評ブログ、僕のラジオに手を出すなをやっておられる方ですね。
ああ、ってことは、批評家の中の大御所ってことですね。
まあ、ラジオ批評ブログ言うても、割となんか、地上波やったり。
ああ、はい。
のところメインですけど。
なるほど。
うん。
そのマサルちゃんから？
マサル S さんから。
はい。
はい。おすすめいただきまして。
これ、なんでやったんでしょうね。
もう一回読んどきましょうか。
うん。
汗びっちょり映画のお題として、はい、高倉健主演。
はい。
古畑康夫監督の夜叉、1985年作品を推薦します。
うん。
その昔、大阪南でブイブイ言わせていた男が、一旦福井の鶴ヶに引っ込んだものの、
うん。
鶴ヶじゃないですけどね。三浜ですけどね。
あれ、三浜やで、あれ。
うん、ね。まあまあ、一旦福井の、まあ、三浜に引っ込んだものの、もう一度南に戻る話です。
はい。
高倉健と古畑康夫作品では、駅、ステーション。
うん。
1981年。
おはい、
いや、ポッポ屋。
ポッポ屋、はい。
1999年。
はい。
が人気のようですが、僕としてはヤシャが一番面白いと思います。
あ、そう。
また、大手メディアが検査にツッコミを入れることはまずありえないので、ネットラジオ向きなお題だと思います。
はいはいはいはいはい。
機会があればぜひっていうことでいただきたいと思います。なるほどね、昨
年おすすめ。
そうそうそうそう、見ましたよと。
いただいた。
ああ
まあ、まあ、でも改めて見たけど、
うん、
非常にダイジェスト感の高い映画でした。
駆け足。
これ2時間きついなと思って。
3時間ぐらい欲しいな
もう 3時間もしくは2部構成。
2部構成。
にしないと、ケンさんのこう心の葛藤とか、
うん、
そういうのが描かれない。
だからあれ、後編、南編でいいですよね。
後編、だから、南帰ってきてへんっていうのをもう一作作ってもよかったんちゃうかなと思う、ね。
だ南だって15分くらいしかおらへんやったんちゃいます。
日帰りやもん、あれ。全然夜叉戻ってんやん。
そうそう。
観光やん。
てか、あれなんですね。そもそも総帥さん見てはったんですね、夜叉はやっぱり。
夜叉見ましたね。
それやっぱ地元やからですか。
うん。うんって。
やっぱ福井県の夜叉見てる率高いですか？
福井県夜叉率高いっすよ。福井、ね、ほんで当時ね、
うん、
ビートたけしさんのオールナイトニッポンとか聞いてたから、
ー
オールナイトニッポンでその北陸の方に今映画を撮りに行ってます、福井の方に映画を撮りに行ってます、いうことをよう言うてたんですよ。
うんうんうん。
料亭みたいなのを、後々、うん、たけしさんは、福井県からの板前を連れて、
うん、
東京で北の屋っていうのをやったんですけど、
うんうんうん、
それが、地元の、俺らの地元の板前さんが連れて行かれたみたいな話で、
うんうん、
おーみたいな、盛り上がりはありましたよね。
なるほど。
その時はもう僕すでに大阪にいましたけど、ああ、田舎でそんなんと、あ、違うわ、やられてやわ、田舎で学生してるわ。
ほうほうほう。
全然田舎で聞いてたもん、オールナイト。
うん、
だから、へえ、来てんねんなぁ、と思うぐらい。
なるほど。
うん、全然見なかったですけどね。
あ、その撮影を？
撮影現場みたいなやつ。
はいはいはい、はい。
全く見なかった覚えはありますけど、
うん。
なんていうかな、こう、もうほら、地元っすやん。
うん。
あれね。
創世さんにとってはね。
そうそうそう。田舎のシーン、あれ、前編、海のシーンみたいなのになってるけど、
うん。
途中、駅とか、
うん。
街をケンさんがブーって走ってたりするのって、
うん、うん。
あれ、福井県の敦賀市やったりとかするんですよ。
はいはいはいはい。
で、実際にあの橋かかってる街、
うん。うん。
あれは三浜っていう街なんですよ。
うんですね。
うん。なんで、自分の田舎知ってる土地探しになってますから。ああ、知ってる知ってる知ってるみたいな。
見たことある系の。
あ、これ知ってるわ、これ知ってるわ、みたいなやつ。この風景はどこどこやな、みたいな話で、あんまり、ストーリーが頭に入ってこないっていうやつね。
僕はびっくりしたのは鶴ヶ駅のシーンあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あっこで駅のホームで流れるアナウンス、
うん、
僕ら鶴ヶやと思ってるんですけど、
はいはい、
鶴ヶー、鶴ヶーって言ってましたね。
そうですね、鶴ヶーって言ってますね、あれ。
鶴ヶじゃないですか。
いや、僕も鶴ヶって言いますよ。福井県鶴ヶ市って、鶴ヶ市って言う。
あれはあの人の癖。
うん、あの人の癖。でもね、電車がね、うん、まだ急行北国っていうのがあるあたりがね、
懐かしいなと。
渋いなーと思って。急行、そうや、12時台の急行北国やな、これ。っていう、この、なんていうか、郷愁ね。
はいはいはい。
よろしいな。
あ、だ当時だったら夜行ですよね。
そう。
うん。
で、ケンさんが大阪へ南の夜叉として戻るじゃないですか。
うんうん、うん。
あれも特急雷鳥の古い雷鳥ね。
はいはいはい。
今のサンダーバードじゃない雷鳥で戻ってる感じがね。
うん。
大阪の風景も古い風景やしね。
ははは。
スカイビルとか建ってないしね。
そうですね。
それが、なんか、あかん、これ地元探しになってもてるなぁと思って。
映画に集中できへんと。
映画になかなか集中できないです。あれ、これ、喧嘩とかして駅っぽく見せてるけど、これ港の方やでとかね。あの、ブラックレインとか見たとき、そんな感じでしたやん。
はいはいはいはい、はい。
梅田の阪急のコンコースの中歩いてて、単車来たりとかしますやん。
そうそうそうそう。お前、あっち行ったりこっち行ったりしてんな、とか。
い
や、
そこ、いきなり、なんか、ちょっと出たら福島の一番行ってるやんけ、みたいなやつ。
そうそうそう。あの、よくあの、紀ノ国屋の横丁歩いてるときに、ここら辺やんな、あの、マイケル・ダグラスが首切り落とされたところ。
そうそうそうそう。のね。
うん。
だそれ、そういうのに似てます。
はいはいはい、はい、
地元感たっぷりで見ました。
なるほどね。
うん、うん、
さっきストーリー説明しときましょうか。
してもらってもらえますか。してあげてください。
主演高倉健。
ああもう日本のもなんていうかな、後派の後派のもうなんやろ、高倉健さんを目指して日本人は生きてるからね。いつか健さん。
今や高倉健死んでしまって、もう何をしていいのかわからない。
もう次、誰を目指したらいいのかもう我々わからない。わからない感じ。うん、
ね、高倉健、元ヤクザ。
はい、元ヤクザ。わかりやすいな、はい。
元ヤクザ。ヤクザっていうか、武闘派っていうか、ヒットマンというか。
もうなんか何でもやる人。
なんか、殺しまくりヤクザ。
まあまあ偉さんなんやけど、ほいほい殺しに行く人。
そうそうそうそう。
殺すのはもうガンガン殺してるから。ヤシャは。
そう。
ヤシャ思ったらもう怖い怖い。
そうね、なんかあの、七八人でボディーガード連れて歩いてるような偉い、敵の偉いヤクザ。
うん。
殺しに行くときも、その敵がドスを持ってこう歯向かってくるけども。
うん。
敵のドスが下手くそやから当たらないけど、高倉健ぶっ刺しまくりと。
そうやで。四五人殺してたからね、あれ。
うん。全滅。
南の町、日本刀を持って走ってるって、それ捕まるぞ、お前っていう。
そうそうそう。
それあかんかん、いうやつ。
そう。
そんな感じですわ。
そんな人ですけども、石田あゆみと出会って。
はい。
ね、石田あゆみと結婚しよう言ったら、石田あゆみがじゃあ、実家漁師やから。
うん。うん、
あの、福井県であんたか漁師になるやつ結婚しよう言って。
そう、もう、だからもう、足あろうて。
うん。
ね、あの、福井県行けば。
そう。
それで漁師やってくれんなら私も結婚していいですよ、と。
そう。ほな、そうしようか、言うて。ただ、あんた背中にでかいヤシャの入れ墨入ってるけど、誰にも見したあかんで、言
う
て。
うん、了解、言うて。
言って。
それまでの罪も全部、特に何もなく。
そうそうそう。
ほぼほぼ殺したけど。
あの人で捕まったら死刑ですよ。
殺しすぎやわ。殺しすぎやけど、なかったことになったからね。
だって作品中でも、10人そこそこ殺してるでしょ。
殺してますね。
ね。
相手の親方とかね。
うん。下城アトムのお父ちゃんとか殺してたでしょ。
足を殺しても何も変われへんで、言うてたけど。
そう。
何の躊躇もなく殺しとったからね。
声高いおっさんのお父さん死んだと思って。
目撃者多数やろ、これ。と思ったけど。
そう。
お
あの、だって、あのね、下城まさみがあの階段から降りてきたら、
うん、
ボディーガード殺して下城まさみ殺すじゃないですか。はい、そのお店の人も口封じに殺しとかんとダメでしょ。
そう。それ、まあ、だから、研さん的には名前を売る感じでよかったんじゃないですか。どうもやから2発ずつ売っとったからね。
そう。
1発売って、最後、とどめ売っとったからね。
売ってた。
やるな、研さん。さすがやしゃ、ね、と思って。
そう。まあ、そんなんもう全部足洗うって。
ああ、洗って、漁師。
うん。
180度違う職業ですわ。
そう。
ああ
で、子供も陽気生まれて。
ほんまに、あれだけ大好きね。
子供3人ぐらいおったでしょ。
石田、あゆみとのもう、あの、夜の営みだけは大好きね。
そう。あれですよ、あの、高倉健、貧乳好きですよ。
なんか、幸薄そうな女好きやわな。
そう。
もう俺絶対やわ、石田あゆみとか。もうなんかネガティブっぽそうやもん。
うん。
やったら。
だからすぐ自殺しそう。
そう。すぐ手首切りそうだ。
で、ほんで、田中優子が、
うん。
なんかお店開く言って。
ええ。
で、なんか飲み屋さん開いて。
ある日突然、その漁師町 小さな漁師町に、まあ、妖艶なお姉さんが引っ越ししてくるわけですわ。
子供連れでね。
そう。で、なんか飲み屋を、うん、小料理屋を開くわけですよ。
そうそうそうそう。
で、そこに巻き込まれていく皆さんと。
そう。ね、そこにあの、あれですよ、その、田中優子の、旦那役でビートたけし。
ビータケ。
わあ、これがヤクザ、ビータケって。
紐役。
紐。
はい。
紐のしゃぶ中。
はいはいはいはい。
が来て、まあまあ、で、田舎の漁師町がしゃぶに汚染されていくと。
すごい話やな、あれ。みんなに、一般人にしゃぶ売りまくるっていうね。
そうそうそう。
強烈やわ、あれ。
で、まあまあ、そこのね、ヤクザの話の絡みで巻き込まれてるときに、
うん、
まあ、高倉健元ヤクザとバレーの、
う
ん、ビートたけしは身柄を、ヤクザに拉致られーの。
そりゃそうなるわな。
旦那を拉致られた田中優子とできてた高倉健が、ビートたけし連れ帰ってくれて田中優子に言われて南に帰るっていう。
むちゃくちゃな話ですよね。その間、高倉健は田中優子と一回やってますからね。
一回どころじゃないでしょ、あれ。
結構やっとる感じ。
結構やってるでしょ。
結構やってる、その、高倉健が正当化されて。
うん。
あれ、なんか、結構丸く収まるじゃないですか。
そうそうそうそう。
え、なんでってなるんですよ。
なる、なる、なる、なる。
うん。やしゃ日帰りで大阪から帰ってきてやな。
赤はビートたけし死んどったわ。
ごめん、ごめんな。もう、それしゃあないわ。もう、私も南帰るわ。言って。
お
そうか、さよか。言って。
そうそうそう。
僕また、漁師戻るんで。っていう話
っていうのがざっくりした話。
ざっくりした話。要は、その、ヤクザを、元狂気のヤクザと言われた男が、南帰ったけども、またこっち戻ってきましたって。
うん、
漁師もう一回続けますみたいな話ね。
そうそうそうそう。
だからすごいダイジェスト感バリバリやなと思って。
ちょっとね、2時間に詰め込むにはね。
うん。内容が盛り込む、うん、なんか多すぎ。盛りだくさんすぎ。
ていうかね、その、なんていうかな、高倉健の中のヤシャが目覚め出すまでの、
うん。
描写たっぷり取った割に、
うん。
目覚めてからが駆け足。
え、なんで目覚めなあかんかったんっていうのもありますね。
そう、お前もう20年くらい捨てれてたやんっていう。
目覚める必要全くなかった。
うん。もう子供高校生やんかっていうね。
それまではなんかほら、ごっついドカジャンみたいなの来て、
うん、
漁師ガンガン気取りですけども、夜叉に戻るとき結構パリッとした服を着るじゃないですか。
うん、そうそう、奥から一丁羅のコート出してきてね。
そうそうそう。え、っていうことは夜叉に戻る準備はいつでもあったわけね。夜叉捨ててないやんって。
そうそうそう。
なるんですよ、あれ。
てかあれ、ドスとかも置いてるでしょ？
ドス置いてましたね。
ね。
ああ。よ、わからんわ、あの家族。
まあね、なんか僕はだからね、もう最初に始まった。
ああはっはっは。よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では続けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー。ビックビックじゃぞ。